クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
利魚、岡本香乃子。京都嵐山の渡月橋の東詰めに林泉寺という寺があります。開山より何代目かたった室町時代も末、この寺に山陽という僧が従事をしていました。禅寺では食事の時、背書きのため飯を一箸ずつ鉢から脇へ取り避けておきます。これをサバというが、林泉寺ではこのサバを川へ捨てる習慣になっていました。毎日のことですから、魚の方ですっかり承知していて、寺の食事の鐘が鳴ると縁に集まり、今か今かと待っていました。縁の魚へ食後のサバを投げ与える役は三味の小青年でありました。年は18、髪はまだ下ろさないで透き通るばかりの青白い肌に、男性的な鋭い美しさを持つ青年でした。
はあ、魚たちも腹を空かせているだろう。早く行ってやらねば。お、娘が倒れてるではないか。もしもし、どうしたのですか。
昨日から何も食べておりませず、水だけでも飲もうとここまで来たのですが、いつの間にか気が遠くなってしまい。
そうですか。幸いここに恋にやるサバがあります。これでもお上がりなさい。
鉢を差し出してやると、娘は嬉しそうに食べ、やっと元気を取り戻すと、そこで娘の身元話が始まりました。応仁の乱は細川勝元、山名宗全の両頭目の死によって、一時中央では昇降を得たものの、戦火はかえって地方へ撒き散らされた形となって、今度は地方で小競り合いが始まりました。ここに細川方の幕僚で丹波を領している細川下野守範春もその数に漏れず、急いで国元へ引き返していきました。その頃、京都に残された範春の一人娘、さゆり姫も17の春に薄情な家来たちの手によって金目のものを残らず持ち出されてしまい、父の行方の心配、都に小娘一人住みの危うさに、とうとう決心して国元へ帰ろうと、この街道を踏み出してきたのでした。しかし旅支度さえ十分でない上、すぐ悪漢たちに追いかけられたりして、姫は全く不安と飢えとで疲れ果ててしまったのでした。
せっかく助けていただいたものの、行く末のおぼつかなさ、道中の難儀、もう一足も踏み出す勇気はございません。いっそこの川へ身を投げて死にとうございます。
まあ生きておいでなさい。どうにかなりましょう。食事は私が粗末ながら運んできますから、しばらくこの辺のどこかに、ああそこの船に忍んでおいでなさい。あれはほとんど使われることもないですし、決して人に見つからぬように。
寂しいから食事の時以外にもなるたけちょいちょい訪ねてきてくださいましね。
しばらくして寺の人たちの間にこんな噂が出るようになりました。
どうもこの頃、商社見はサバをやると言っちゃ、日に五遍も六遍もそわそわ川へ行く。あんまりに恋に馴染みがつきすぎて、恋に見せられたのではないか。
そのくせ淵の恋は時の鐘を聞いてもこの頃は集まってこんようだ。それは変だな。
それもそのはずです。せっかくのサバも小青年は船の中の美しい姫にやってしまうので、 淵の鯉はいつも待ちぼうけで、しまいには諦めて鯉たちは時の鐘に集まらなくなりました。そうこうするうち日も移って、梅雨もすっかり明けた真夏の頃となりました。片方は18の青年、片方は17の乙女。二人は下界を皆敵にして秘密の中で出会ううち、自然と恋が芽生えてきたのも当然のことでした。
私、この綺麗な水に入って汗を流したいのですが、誰もおらず怖いの。あなたも一緒に入って腕で捕まらしといてくださらない？
バカをおっしゃい。昼日中にそんな危険なことができますか？もし今夜月が曇りだったら、闇を幸いにここへ来て入れてあげましょう。それまで我慢しなさい。
私の言うことどうしても聞いていただけないの？
では。
青春は今も昔も変わりません。二人は満身に火を浴びながら、しぶきを跳ね飛ばして他愛もなく遊んでいます。あまりの爽快さに時の経つのも忘れていました。すると、
照射見じゃないか。
水中で女子と戯れとるぞ。
いやはや言語道断な主義だ。照射見何をしておる。
僧たちは小青年を捕まえて裸のまま北条へ引っ立てていきました。しかしさすがに裸の姫には手を触れかね、躊躇していると、姫は船の中へ逃げ込み、着物を頭からかぶり縮こまっていました。十字三葉は僧たちの訴えを名目して聞いていましたが、最後に、
わかった。だが、将校が一緒にいたのは、しかと女子かな。利行、女子と見誤ったのではないかな。
そんなバカな間違いが。
女子か利行か、わしが見んことにはわからん。これは一つ、将校と大主と発戦をして、その対決の上で裁くことにしよう。早速鐘を打つがよろしい。双方報道へ行って支度をしなさい。
私だけならまだいい。だがシャミとはいえ、呪文に属する自分を誘惑した罪家として、あのか弱い姫まで罰せられるともしれない。これは死が与えてくれた弁明の機会。これは戦うしかない。
物資物域を汚すと聞かね。
利行、
そもさんか。首都仏的加工心理。
利行、
社の電車ぬ人をまんずること少なからず。
利行、
ほとんど腑に食いようをきたす。
利行、
これでは全く問答にならぬ。
やつの意気込みには危機迫るものを感じるの。
このままだと我々が負けてしまうではないか。
府中の利行、網を通る近隣。
ついに利行あるを知らず、己に身あるを知らず、眼前に大所あるを知らずして、問いに対する答えの速やかなること、応変自由なること、鐘の種目になるごとく、小玉の音を返すがごとく、活発六地の境外を捉えました。
なんたることだ。我々が束になってもかなわぬ。
まさかあの若僧がここまでやりおるとは。
将校が今別の将がやるを知ったのは、長い間サバを施した利魚の苦毒の報いだ。将校に過ちがあったのはわしの不徳の致すところだ。まあこの辺で事件は落着にしてもらいたい。
小青年はこれを機としてそうとなった。恋愛関係において一方が悟ってしまったら、相手は誠に張り合いのないものとなります。そのうちに悟さなくともさゆり姫は道に志ある身となって陣中へ引き返し、舞の才を発揮して京町の名だたる白拍子となりました。この後十字三葉は間違いがあってはならぬというので、淵の利魚へサバをやる役は老体ながら自分ですることにしました。その後淵の利魚は再び時の鐘を聞くと、寺前の水面に集まって待つようになりました。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設、チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。